Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガモダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2014年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の京極夏彦さん。著書書老弔堂破行を踏まえつつ、本を読むということについて、そして妖怪幽霊の効用についてお伺いしてまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中はもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
京極夏彦。世界妖怪協会全日本妖怪推進委員会肝入り、古典遊戯研究会神舞会員、お化け大学校水木しげる学部教授。1963年北海道小樽市出身。1994年産めの夏刊行。1996年毛量の箱で第49回日本推理作家協会賞長編部門受賞。1997年笑う伊右衛門で第25回泉教科賞受賞。2003年のぞき小平次で第16回山本周五郎賞受賞。2004年後の考説百物語で第130回直木賞受賞。2011年西の考説百物語で第24回柴田連三郎賞受賞。最新刊は集英社刊、書老弔堂破行。
Let's get knowledge with fun。
ガモダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家の京極夏彦さんです。集英社から書老弔堂破行が出版となっています。舞台は明治20年代江戸の外れ、3階建ての異様な建物書老弔堂を訪れる者と書物をめぐるお話。今回は現代の書老弔堂とも言うべき京極さんの書庫にお邪魔いたしました。物語の舞台が明治20年代。
そうですね、25年、26年ぐらい、
江戸の外れという感じですか。
江戸の外れというか、もう江戸の面影は相当薄れてきてますよね、20年以上経ってますからね。
で、そこの書老弔堂という、まあ、本屋さんでは、
まあ、本屋さんですね。
本屋さん、
はい、
でも本屋さんといってもという感じだ。これ場所どんな外観のっていうイメージです
か。分かりませんね。
分からない、
書いてある通りです
で、なんかでも本屋とは思えない感じ。
本屋、こんな本屋は多分ないというか僕は見たことないから多分ないんでしょうね、
はい、
僕は小説書くときに、はい、ビジュアルをイメージしないように心がけるんで。
しない、
はい、何かこう画像や映像みたいなものを思い浮かべて書くとただの説明になっちゃうんで、それは嫌なんで、なるべくその言葉だけの組み合わせで作っていくっていうことをもうデビュー以来20年心がけているんで、知らないですね。見たことはないです。
京極さんご自身も全然、じゃイメージも
ないです。ありません。だから読んだ方が思い浮かべたのが全部正解です。
あ、そうなんですか。
僕の他の小説も全部そうですけど、誤読なしです
全部正解。
全部正解です。
全部正解、はい。じゃあそれは本当なんか読む本にしては嬉しい限りっていう感じ。
そうですね、よく聞かれるんですよ、映像化するときとかどうなんですかって、はい、知りません
じゃあ映像化いろいろありますけど、じゃあ逆にそれ京極さんご自身がご覧になって、あ、こうなの。
大体そうですね、いつも こうだったんだっていう。
そう
です。概ね、何回かね、
はい、
映像化されたり、舞台化されたりすると違うんですけど、その度に、あ、これもあるんだなって、感心することが多いんで、特にこの弔い堂のような、
はい、
すっとんきょうな建物というのは、うんうん、まあ、ないだろうと。
なるほど。
思いますね。
じゃあ、もしこれも映像化なんてことになったら、ああ、こうだったのっていう。
まあ、監督さんの思うがままという、ね。
そうですか。で、まあ、今回、その、弔い堂というのが、はい、まあ、その、名前、お店の名前でもあるわけですね。はい、弔いって、まあ、死者の霊を慰める。
そうですね。
ね、あの弔い。
まあ、お弔い
ですね。
のことですね。
まあ、一見、本当に本とはダイレクトに結びつかない感じですが、なんでこの名前になってるんだろうと。
本って、
はい。
まあ、僕本にほぼ囲まれて、一日のうちの相当数の時間を暮らしてきてですね、
はい、
まあ、もう50年生きてるわけですけど、まあ、全部、まあ、とりあえず読みますわね。皆さん多分買った本は読むと思うんで、まあ、積んどく人もいると思いますけど、読んでる時は、まあ、内容だとかいろんなことこうね、思い浮かべるでしょうけど、読み終わってこうしまうでしょ。そうすると背表紙しか見えませんよね。
そうですね、はい、
あれはもう墓石と一緒ですよね。
墓石、墓の石、
人間生きてて、
はい、
いろいろなことありますよね。で、亡くなって、で、まあ、埋葬されますよね。そうすると、まあ、もうないわけだから、その人の人生、
実体はないですね。
実体はない、はい、そこに名前が書いてあるだけですよね、うん、誰々の墓、
はい、
同じですよね。
お、
読んでる間だけ本って生きてるんですよ、
はい、
で、読み終わってしまうと、うん、思い出でしかないでしょ。
そうですね、はい、その内容はまあ覚えてる、
覚えてる、うん、もちろん覚えてますよね、うん、でもその背表紙を見るっていうのは、うん、墓石に書いてある名前見るのと一緒ですよね、
は
あ
はあ、
で、特にうちはずらーっと並んでるわけですね。これ墓地ですよ、ね、
壮大な墓地です、
墓地ですよね。だからもう昔からそれはそういうもんだなと思っていて、で、その前でその本の背表紙を見たときに、思い出がこう、ね、この本はああこういうことが書いてあったなとか、う
ん、それぞれの本に対して
こんな思いが思い起こしたなとか、こんな感想を持ったなとか、面白かったなとか、いろいろあるでしょ、
うん、
それって要するにお墓参りして
個人を偲ぶ、
ね、個人を偲ぶのと全く同じですよね、
うんうん、
ただ本のすごいところっていうのは抜いて読めば生き返る。
そうですね、墓はなかなか抜いても生き返らないですよ。
いや、抜かないですね。で、そこはまあちょっと違うところですけどね。
ほうほうほ
う。だ、ただ本って読まなきゃダメなんですね。だから読まなきゃ全然何の意味もない、ただ紙の束ですから、
うんうん、
だから例えば開いたところで読まなきゃやっぱり生き返りないわけですよ。だから能動的にね、読書っていう行為をすると、まあ、幽霊が出てくるわけでしょ、
うん、その中から
ですよね、
はいはい、
で、書いた人っていうのはいるわけですよ。本は必ず書いた人、作った人、書いた人、作った人っていうのは、まあ、何がしか生み出しているわけだけども、それって読者が読まなきゃ死んでるわけじゃない。だからこれはだから書いた人、作った人っていうのはもうお墓にね、何かをこう埋葬してるわけですよ。で、読む人がそれを紐解くことによって、まあ、化けて出るっていうことだと、まあ、はい、同じだと思うんですよ、僕はね。
は
ー
は
ー
は
ー。毎日のように僕はその外場や墓石が並んでいるのをずっと見続けて暮らしていて、
はい、
で、気に入った時に気に入った方と死者と会話できるっていう、これは素晴らしいですよね。本っていうのはだからそういう素晴らしいいいシステムなわけで、
うん
うん、意外とそこら辺のことって一般の人気にしてない、読んで面白ければおしまい、まあ、それでいいんですけど、それでいいんですけど、そうでない側面というのもあるわけですよね。そういうその装置として、だからそこって大事かなと。
昔からそういう思いがあったんですか。
うん、てか僕にとっては非常に自然なことだったんですね。で、例えばですね、
はい、
ご自身がお坊さんだったとして、
はい、私が
お坊さん、
はいはい、
で、自分のお寺に墓地があるとして、うん、 まあ、大抵はね檀家さんの墓地ですよね。だからまあ、知っているような知らないような、
まあそうですね、
ですよね、
うん、はい、
ところがですねそれは全部無縁仏だったとして、
うん、
にもかかわらず全員知っている人だったら、
うん、
旧知の人のお墓だったら、
はい、
誰も参らなかったら、
はい、
命日ぐらいにはお経ぐらい唱えたくなりますよね。
そうですよね、
なりますよね、
はいはいはい、
でそれが500も600もあったとしたら、うん、ほぼ毎日がお弔いですよね。
ですね、そうですね、
弔い堂の主人ってそういう状況なわけですよ。
ああ、みんな知っている。
朝から晩まで、
うんうん
うん、全部知っている人のお墓だから、はいはい、
うん、
もう弔うしかない。
なるほど。
で、その場合ですね、
はい、
どなたか演者の方、
はい、
あるいは知ってる方が、
うんうん、
もしいらっしゃったら、お参りしてほしいですよね。
ああ、そうですね。
お骨ぐらい預けたいですよね、血縁者。
そうですね。
だから売ってるっていう、そういう設定なんですね。
じゃあ、その、でも、弔い堂の主の、
はい、
そのスタンスというのはじゃあイコール京極夏彦のスタンスでもある、
イコールではないですね。
イコールではない。
僕は売らないですから。
ああなるほど。あ、そうか、そこは違いますね。
、はい、
あ、でもそのマインドとしてはかなり近しい。
うん、近しいというか、まあ、僕が書いたもんですからね、そういう意味では遠くもないかなっていう。よくねこの弔い堂の主人は作中で、
はい、
一冊に巡り合えればいいみたいなこと言うじゃないですか、
はいはい、
なかなか巡り合えるもんじゃないですよね、
そん
なの
ね。
だけどもしこれ俺の本だよっていう人が現れたら、それこそ真の持ち主ということで、
うんうんうん、
まあちょっとこの分は供養あなたやってください的な。
そうですね、うん、むしろそっちの方がね適役っていうかね、うん、
人に押し付けてますねこの人。僕はそういうことはしないです、
はい、でもその今回こういう物語、じゃあそういう本に対する、まあ、本とお墓がかなり近しい関係性にあるだろうっていうのはずっと京極さんの中ではあり続けて、
はい、
でも今回こういう形で作品にしようと思ったのはどういう経緯だったんですか。
モチベーションとしてね、
はい、
本に対する近しい勝ったとしてもですね、
うん、
取り巻く環境というのが明治20年代と現代では全然違うわけですね、
うんうん、はい、
例えばその今我々の置かれている状況というのがその頃はなかったわけだから、僕ら当たり前のように思ってますよね、出版社が本を作り、
うん、
印刷所が印刷し、製本所が製本し、取り次ぎさんが全国に配って小売店の書店さんが売る、
はい、
生まれた時からそうですからね。
そうですね、はい、
間違いなくそうでしょ、うん、何の疑いも持ってませんよね、
はい、全然疑ってないですね。
なかったわけですね。そういう仕組みというのは全然なかったわけです。それができ始めた頃なんですね。
あ、この舞台となってる、はい、
本屋さんっていうのは、
はい、
本を作ってたわけですから、いわゆる出版社だったわけですよ。
なるほどなるほど。
で出版社が売ってたわけです。
作って売って、
はい、
うんうんうん、
だから出版社に行って本を買うわけですね、
うんうんうん、
買えないですね。出版社ってのは大体江戸とか大阪とか大きな都市にしかないわけで、地方出版なんてのはありえないわけだから、
うんうんうん、
買えないですね。
そうですね。
で、まあ、江戸も終わりぐらいになって明治になると、まあ、欲しい本があるっていう人が、まあ、出てくるわけですけど、そういう場合は、まあ、この本にも書いてありますけど、本屋さんが他の本屋さんから買ってきて、あるいはもらってきて売ってみたいな、
うんうん
う
ん、
そういう仕組みになっていくわけですね。その、まあ、でっちが行ったり来たりしているのが、まあ、システム化したのが取り次ぎであったりするわけだから、そもそも、まあ、何もない状況から変わり始めた本当のその境目なんですね、
はい、
だ本っていうものに対するその認識が、まあ、ガラッと変わった時期。面白いのはね、本を読むっていうのは基本的には音読だったのね。
読む
江戸の頃は
声に出して
よくほら武士の子供が死曰くとかって言ってるじゃないですか。基本的に音読なんですよ。庶民が普通にこう本買えるようになってきたら、みんな声出して読んでて、うるさくてかなわなかったって。
あ、そうですか。おー、みんな読んでる。
みんな読んでる。
みんな読んでる。
うん、
もう、
ね。
それうるさいですね。
で、電車の中とかね、できたばっかりの電車、みんな声出して読んで、うるさくてしま
う。うるさいな。
声出すなっていうような時期まであったらしいですよ。
あ、そうですか。
そんなの我々考えられないでしょ。
うん、ですね。
黙読するのが当たり前ですよね。
うん、
黙読っていう、その、まあ、いわゆる、作法みたいなものも 一般的だったかというとどうも怪しいんですよね、まあ、はっきりは分かんないですよ、あの当時の記録映像が残ってるわけじゃないですから、そういう世の中で、それ以前になるともう庶民は本なんか読めないですから、まず識字率が低いでしょう。でそれに加えて、売ったり買ったりするようなものじゃないから、江戸は大都市ですけど庶民が住んでいたところも非常にもう貧しい建物でね、長屋みたいなところ、本を置く場所なんかないですよね、一部の知識人とかあるいは偉いお侍さんとかのところに、まあ、書庫みたいな形で記録が残ってたりしますけども、基本的にはこう借りる貸本屋さんっていうのが担いでね、回ってで本を置いてで回収するときお金もらう。でもその貸本屋さんの持ってくる本だって賢そうな本ばっかりじゃないですよ。やっぱり女性やお子様は字が読めなかったりするので絵本みたいなものが多かった、はい、結局自分では持ってないわけですよね。だから本を買うっていう、みんなが本を買うっていうその行為が、まあ、日常的になり始めたのはこの頃ですよね。で買って自分家に置かないとさっきみたいにお墓にならんのですよ。
ああ、そうですね。印がないですもんね。
ないんです。ないんです。
ですね。
本はお墓がない、ただの思い出でしかなかったわけですね、庶民にとってはね。それが自分家に位牌が置けるようになったわけじゃないですか。
ああ、そうですね、うん。手元に置ける。
ね、いつでも
拝める。
拝める。いつでもこう呼び出せる。これは素晴らしい仕組みですよね。
あ、じゃあその端境期とか、その変わり目が
変わり目ですね。これはもう大転換だと思いますね。
ですね、でもその大転換ということで言うと、まさに今はもうちょっと、まあ、その頃からのシステムがまた変わってる。
ただね、この当時のシステムの変わり具合に比べるとですね、多く言われているのは電子書籍のことだと思うんですけど、基本的に今の段階ではそんな大転換にまで至ってないと思います。
マイナーチェンジぐらい。
マイナーチェンジですね、フルモデルチェンジはないですね。
おー、バージョンなんてか点何ぐらい
の感じ。そうですね、例えば今までもそういうそのフルモデルチェンジじゃないマイナーチェンジはいくつかあったわけですよ、例えばその文庫の登場ね、はいはい、それから新書の登場、まあ、そういう形の売り方の変わり方とかね、サイズの違いとかそういうのはいくつもあって、はい、現状電子書籍のあり方っていうのはそのサイズの変更等の域をあまり出てないぐらいの認識でしか今いっぱいに捉えられてないんですよ。それだといけない。
ちょっと便利になったねぐらいな感じ。
便利になったねってサイズが変わったねとか、
買
い方が変わったねとか、例えばモデルチェンジで言うならばアナログレコードが CD になったじゃないですか、
はいはい、
ですっかり廃れてしまいましたよね、レコードが。ところがやっぱりダウンロード再生みたいなものが、まあ、一般的にももうなってきていて、日本はともかく海外ではもう CD は死滅状態ですよね、
はい、
これは結構な転換だと思います。これは買い方も聞き方も違っちゃうわけだから。
そうですね。
そこでアナログレコードが逆にね、今針を使わないで再生できたりするから、割と高価ですけど、高価なものとして音域が違うから MP3 なんかと注目され始めてるでしょ、で CD すっぽ抜けちゃったでしょ、ね、こういう形に今後その書籍販売の形が移行していくのであれば、それは割と大きな転換になるだろうけど、
かなりフルモデルチェンジに近いものになる、
でも現状その売り手も買い手もそこまでの意識の高さっていうのはなくて、だって電子書籍も紙のいわゆる普通の書籍のに近い形にしなきゃとか
まあそうですね、まあそうですよ ね、
売り方も内容的なものに関しても、はい、電子だからっていうような変化はないでしょ、だから文庫が出た時はその全集なんかね、買えないよ置けないよって人たちが、俺ここだけ読みたかったんだよ、安くていいねって喜んだわけだけど、その程度の差なんだよね、だから確かにチェンジはチェンジなんだけれども、流通も含めた抜本的な大転換みたいなものがこの明治の時代にあったとしたら、それはこれから後ですね。
なるほど、なるほど。
起きるとしたら、で今例えばその出版不況でずっと言われてて、どんどんどんどん右肩下がりで大変だ、まあ、大変なんですけど、でも逆を言えばね、それで当たり前ですよ。
当たり前。
本なんてそんな売れるもんじゃないですよ。この当時のこと考えればね。それこそね、江戸期のその貸し本屋さんが回ってた時のベストセーラーなんつったら、もうすごいもう大評判っつったって、今のもう10分の1、100分の1ぐらいの部数しかなかったわけで、回し読みしてたから実態はつかめないですけど、ね、そもそもその本っていうのは役に立たないでしょ。
役に立たない。
立たない。
役に立たない。
立たないんですよ。だって無人島に持っていくとか言うじゃないですか。持ってかないですよ、本なんて。
持ってかない、持ってかないですか。
食えないし。
まあ、確かに食べても美味しくない
ですよ。炊きつけぐらいにしかならないでしょ。
まあ、そうですね。
ね。だからそういう意味では、その実用的なもんではないんですよ。うん、じゃあ、いらないのかっていうと、そういうことを言ってるわけではなくて、うんうんうん、いらないものであるがゆえに、うん、なくてはならないっていうね、そういう位置づけのものなわけだからさ。それは、本のない人生なんて、もう本当につまらないもんですよ、うん、人間が考えたたくさんの娯楽装置の中で一番なんだろうリーズナブルでかつ有益な、有益なっていうとさっきの役に立たないっていうことを矛盾しちゃうんだけれども、うん、人にいろんなものを与えてくれるものなんだから、うん、
非常にコストパフォーマンスがいいですよね。
いいですね。
そういう意味でね、
無駄なんだけれども、うん、その無駄がなきゃダメでしょ。本を読む、あるいは本がある生活っていうものが、そういう本のない生活と一線を画すものであることだけは間違いないですよね。そしたら、まあ、その時代時代に合ったプレゼンテーションが求められるわけで、で今までのマイナーチェンジもこの明治時代のフルモデルチェンジもね、そういう生活様式や文化の様変わりした文化の中で、一番いい形を求めてできてきたものですから、我々のね、そのライフスタイルも昨今大きく変わってるわけで、それに合わせた形の何かプレゼンテーションなりを考えないといけない時代にはなってるわけですよね。だけどちょっと追いついてない、うん、追いついてないのはなぜかっていうと、受け取る側が思いつかないっていうね。
受け取る側が思いつかない、
つまり読者の側としてこういうのだったらいいよねっていう具体的なスタイルというのが明確にはちょっと思いつかないんですね、みんな。こうであってほしいとか、この方がいいよとみんな言う人は言うんだけど、あまり一般的にそういうものが思い浮かべることが難しい。だから提供する方もこれだったらいいだろうっていう自信を持って出せないっていう、そういう状況なんじゃないかと思うんですね。明治時代っていうのは、
はいはい、
明らかに発せられて、ニーズがあって、
欲求があって、
それに応える形で、うん、いわゆる商売としてね成り立つっていうふうに判断したからこそこういう形になったわけですよ。今はそれがね非常に不明確な状況なんじゃないかなと。そこは、ね、似てるようで少し違うかな。
なるほど、なるほど。そうなんですね、うん。まあでも、まあ、いずれにしても、でもじゃあこの明治20年代ぐらいの時は本当にフルモデルチェンジ
だったと思いますね。
だった、
うん、
わけですね。
おお、変えるっていうね。しかも印刷技術も飛躍的にこう高くなり、うんうんうん、それから流通もね、鉄道なんかが敷かれて、うん、飛躍的にこう、うん、良くなって、速くなって、うんうん、製本技術なんかもね、それも和綴じの本から洋装の本っていうのが、まあ、作れるような、中でもちょっと書いてますけど、新聞なんかは輪転で印刷したりして、うんうん、新聞伝ってそれまで瓦版ですからね。
手刷り
瓦版バレンでこうやって刷ってたわけですよ。
それはかなりの労働量ですよね。
大変ですよ。そんな括弧に配るほどな到底ね、昔はできなかったわけだから、うん、まあ、印刷機が入ってそれが輪転になってなんて、もう莫大に複製技術がアップしたわけですよね。一度に来たわけですから、これは大変なものだった。
なるほど。
面白いですよね。そういう時代我々は経験してないわけです、生まれた時からあるから。
そうですね。
だからそれは面白いだろうと。
だからここに時代設定した
ってい
う、
そこがいいんじゃないかなと。
なるほど。で今回その、まあ、いろんな史実とかも入ってますね。その実在か、まあ、もしくはいたであろう人もいろんな形で入ってる。で当然フィクションの部分はあります。
はい。
これブレンド比率ってどんな感じなんですか。
まあ、僕の中では全部フィクションですね。
あ、全部フィクション。
うん。
あ、そうなんですか。
ええ、基本的に昔の人の、
はい、
こんなことしました、
はい、
あんなことしました、
はい、
でまあ、書いてあるけど、うん、まあ、会ったことないですもんね。
まあ、会ったことないですね。
ないんです
よ。ないですね。
勝海舟にも会ったことないし、
ジョン万次郎もいなかったし、
ジョン万次郎も会ったことないし、基本的に会ったことないから、
はい、
ちゃんと書いてあったとしても、うん、嘘か本当か分からないですよ。
ああ、まあそうですよ
ね。分からないですね、うんうん。書いてあるっていうだけ
ですね、はいはい。それが本当かどうか、ね、
分からない。僕には確認しようがない。うんまあ、ただ、多くの、ね、学者さんとか、うんその当時から生きていた人の証言とか、そういうのがあって、
うん
ねだから本当だよって言われてるだけです、
うんうんまあ、確率的にこうじゃないかみたいなぐらいの。
みんな嘘ついてたら分からない。
まあそうですね。分からない。それもないわけじゃないですもんね。
う
ん、
それはそうですよ。歴史の教科書だってね、昨今。ずいぶん書き換えられましたよ ね、うん、
ですね。
いい国作れなくなっちゃった。
本当ですね、うん。いい国じゃない。
いい国じゃないんですよ。あれ僕らなんかね、もう長い間そうやって覚えさせられたから、うん、今更違うって言われてもええと思うわけだけど、うん、もうまあ新資料が出てくれば簡単にひっくり返るでしょう、うん。僕にとって書かれているものってみんな等価なんですね。
ほうほう
等しくその。嘘ですよ。
それはもう、
虚実といえば虚ですよ。
で全部そう、等しく
虚です。等しく虚です。だそこに僕の作った虚が混じるだけだから、
なるほど。
虚実の、うん、淡いとかっていうものとはちょっと違うね。
じゃあ、虚と虚だから、全部足しても、
うん、まあ、虚ですね。
全部虚ですね。
うん、そうです。虚の事情ぐらいになるかもしれない。ただ、僕が考えた虚と、
うんうん、
僕が考えてない虚が混じってるってことですよね。
ああそうですね、
僕の中ではね、
うんうん、そうですね、
うん、だからよくその僕他の本も、うん、僕全部他の小説も全部そういうスタンスで書いているんで、
はい、
割とそのいろいろ参考にされたりする方いるんですけど間違いですよ、うん、やめた方がいいですよ。小説は面白く読めばいいんです。
なるほどなるほど、
うん、でなんかこうあこれこうなのかなと思ったら、うんうん他の資料を当たってください。
あなるほど。
それで、うん、同じこと書いてあったらあ本当なんだってびっくりすればいいし、うん、でいやそれでも俺は信じられないっていう人は信じなくて結構っていう、うん、そういう話ですから本当のことばっかり書いてあるわけじゃなくて小説は全部嘘ですよ。こんな人いないですからね。
なるほど。じゃあ決して資料として読んではいけない。
まあ読んでもいいですけど信じない方がいいですよね。だってどこまでが本当でどこまで嘘かっていうのが小説の中で分かっちゃったら、うん、こんなつまんないことないですよ。
まあそうですね。それはそうですよね、
うん、で例えばそのいう、ね、歴史上の人物が、うん、かなりたくさん出てきますけど、
はい、
100% ここには行ってないですからね。
あこの弔い堂には
ないんですから。弔い堂
って弔い堂はそのものないです
か。ないです。僕も見たことないんですからないわけですよね。ですから、うん、間違いなくその井上遠慮もね岩井笹並も言ってないはずですよ。その段階でもう嘘じゃないですか。
そうですね。
だからまあ嘘は嘘なんです、うん、まあ虚実のそのブレンド加減っていう意味では僕の中ではもう全然全部虚なんです、
うん、
ただなんだろう歴史上の人物、
はい、
特にその明治時代の人って、
うんうん
ものすごいこうなんだろうな立派な人なんですよね。みんな
立派な人。
明治のお話って大体その明治維新から国を変えていこうとかね自由民権とかねものすごいその高邁なイデオロギーを掲げて権力と対峙したりあるいはそのなんだろう変革を求めてね立ち上がったりまあ、男性にしても、まあ、女性にしてもね、うん、そういう描かれ方するじゃないですか、うんうんうんまあ、そりゃそうかもしれないですけど、うんうん、でもねじゃあ明治時代の人ってみんなそうだったのかって絶対そんなことない大体、
うん
うん、ほとんどの人は変わんないですよ。
まあそうでしょうね。
ね、
うん、
そうですよね、
うんうんうんまあ、
どんなに明治維新のね傑物であろうともですよ、
うんうん
まあ、お腹も痛くなれば鼻も痒くなればですよ。
そうです ね、
うんうんうん、ね転ぶこともあれば、
はい、
寝坊もしますよ、うん
まあ、腹もすくしみたいな。
腹もすくし、ね
うん、
でそういうと書かないっていうか書いてあってもそういうふうにこうなんか演出しないでしょ。
そうですね、はい、
そう僕なんか違うんじゃないかなと思ってて逆にリアリティを感じないんですよ。ものすごい動乱の中で生きるの死ぬのというね、
うん
戦いを繰り広げていたところで、
うんうん、
腹はすくし
です、ね、
鼻が出りゃかむし、
うん
ね
うん、 ですね。ね、はばかりにも行くし、
足踏まれりゃ痛いし、
うん、ですね。
ね、つまんないことで喧嘩したりですね、はい、冗談言って笑ったりしてたはずですよ。うん、
はいはい、
そこカットなんですよね、結構。
そうですね。
嫌だなと。
かなり編集されてます
よね。うん、だそういうね、うん、テレビの編集みたいな。ね、編集された人たちの姿ばっかり読まされるから、
うんうん、
まあ、それある一面では真実なんでしょ、
はいはい、
でもそうじゃない書き方ってできないかなっていうふうに思って、例えば岩屋さざなみっていう人が出てくるんですけど、はい、僕はさざなみがすごい好きでね、作品が、
うんうん、
で、まあ、いろんなおとぎ話みたいなものをこうたくさん書いた人ですし、子供にね語って聞かせたりする、なんかもうほんのすごいなんか昔話じいちゃんみたいな、
うん
うん、人ですよ、
うん、
ところがね、あの若い頃の逸話なんか読むとものすごいナイーブなね、
うん、
青年なのね、恋に悩んでいて、
うん、
それ全然違う人なんですよ、
はい、
で例えばその若い頃のさざ波をモデルにして、あるいはさざ波自身を小説に書く、
うん、
で恋に悩んだりですね、創作に行き詰まったりするナイーブな青年を描く、これはできると思うんですけど、
はい、
でそうするとね、後にあの子供相手にですね、あのおとぎ話を語ったりしてる高校野みたいなさざ波、
はい、
おとぎのおじさんとか言われてたわけだと繋がらないんですよね。で繋がらないから何かで変わったって書き方されちゃうんですよ。何かその きっかけがあって、はい、人間性が変わったとか、うん、生き方が変わったとか、うん、そうかって僕は思ったわけですね。で自分の経験上、まあ、自分の経験則に全てを当てはめるのはいけないと思うんですけど、人間変わらないですね。変わらないと思います、
はい、
成長もしないですね。
成長もしない、
成長しないと思います。
おーお
ー、三つ子の魂100までって言うでしょ、
はい、
その通りだと思います。
おーおー、
大体幼児期に形成された人格って死ぬまで変わんないですよ。
おーおー、
無理やり矯正したりね、うん、何らかの外的こう作用で何かするとかね、
はい、
そういうことがない限り基本的には変わらなくて、
うん、
ただ知識は増えるし経験値も上がるから対応は多様にできるようになっていくんだけれども、
うんうん、
基本的には変わらないと思うんですよね。
なるほど。
そうするとそのナイーブな青年と、
はい、
高校野を結ぶ線というのが一本あるはずだろう、
うんうんうん、
それは変わってない
ん
だ、
うん、
見え方が違ってるだけで変わってないんじゃないかと、
うん、
でそういうその、まあ、人間の芯みたいなものがあるとすると、
はい、
読書傾向っていうのはその芯に呼応するんじゃないかと思うんですよ、僕。
一番深いところ、
深いところ、
うん、
で岩屋さざ波ってじゃあどういう人なのかなっていうふうに考えた、うん、その2つをね、
うん、
矛盾なく2つの岩屋さざ波の顔を結びつけるものは何だろうと思って、うん、例えば今の人に置き換えてみたら、
うん、
まあオタクかなと思ったんですね。
お
タクってまあ別称なのかもしれないけれども、例えばそのアニメ好きだよ、
うん、
アニメ好きだよなんて言っている人って、まあね、オタクって蔑視されないでもそういう人いるでしょ、
うん、
そういう人って結構繊細だったりするじゃないですか、
うん、まあそうですね、
うん、でなかなかうまくね恋愛できなかったりして悩んじゃったり傷ついちゃったりしますよね、
うん
うんうん、でもそのオタク魂を持ち続けていればですね、いずれその何ですかアニメの世界では
直ます、うん、大化みたいな
ねなるかもしれないですね。
そうですね、はい、
まあその当時はアニメとかないオタクって概念もないわけで、
はい、
岩井さざみはその子供の頃からね、西洋のファンタジーっていうの、
うん、
メルヘンです、メルヘンを、まあ、読んでたわけですね。ドイツの本なんか幼少の右利きから読んでたわけで好きだったわけです、
うん、
で最初に書いた小説もその手のものなんですね。でまあ、恋愛小説や青春小説みたいなのも書いたんだけども、
うん、
結局名がドンと出たのはやっぱそういうメルヘン の、まあ、日本風に焼き直した、
うん、
ものだったわけで、で最終的にはそういうものをたくさん集めて 次々集めて作品化したり語り聞かせたりすることを生涯やり続けた、
うんうんうん、
もう一本筋通ってますよね。
そうですね、う
ん、あ、同じじゃないのかな
と。そうか、見え方としてはちょっとねだいぶ違うように
見える、うん、違うんだけども、うんうんうん、あの一つ人間として筋が通るじゃん。
お、
他の人も同じような考え方で、ね、
は
あ、
は
あ
はあ、
大脳遠慮なんていうのも、うん、妖怪撲滅、まあ、妖怪って言っても今に僕らが言う妖怪じゃなくてオカルトなんだけども、
うん、
オカルト撲滅っていうね、ことで有名ですよね、
うんうん、はいはい、
だから今で言うとその大月先生みたいなどうなのかなってみんな思ってるけど、
はいはい、
違いますからね、なんかね、
あ、違う
違うと思います、
うん、
遠慮科学者じゃないんですよ、仏教哲学者なんですよね。でうちはお寺なんですよ。だから物理学者の大月教授とはですね、
ちょっと
スタンスはもともと違う、
はい、
で、うん、もうすごい几帳面の人なんですね、あの人ね、時間にうるさいしね、
う
ん、まあ、いろいろね読んでると、
うんうん、
そうすると許せないっていうことはあるんじゃないですか、性癖的な、
まあ、そういう性格ですからね、うん、
ね、はい、例えばそのいろいろこう乱雑になってると並べたくなる、はい、僕なんかもそうなんだけど、
うん、
そういう人だったとしたら、
うん、
ぐちゃぐちゃしてるの嫌なんですよね。
なるほど、まあ、それは性格ですからね。
性格、性格しょうがないでしょ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、例えばそのみんな迷信みたいなものわーって言ってて、
うん、
いやこれは合ってるけどこれ合ってないよ
と、あ、ちゃんと仕分けして、
そうそうそう、仕分けをして、うん、で仕分けして仕分けして、うん、で別にね、だから彼はねオカルト的なものを全否定したわけじゃないんですよ、
うんうん、
本当かどうか確かめた人なんです、
ね、あ、でこれはありこれはなし、
これはあり、うん、これはなし、うん、ことのほかなしが多い
だから否定、
まあ、たまたまなしが多い、
あ、なるほど、
俺はあると思うよっていうスタンスだったはずなのに、
うんうん、
なしばっかりじゃないかと、でたらめばっかりだなっていうところだった。それを考えると、うん、遠慮っていう人が実はチャーミングな人で、
なるほど、うん、そんな頑固一徹では全然なく、
そうそうじゃなくて、うん、むしろその、きちんと仕分けするためにものすごい勉強したり、ね、
うん、
で海外の視察に行って、
うん、
いいとこ見てきたり、
うんうん、
面白いですよね。普通仏教者と、まあ、儒学者ってなかなかこう相入れないんだけども、井上遠慮の作った中野にね哲学堂ってある、あそこに資生堂っていうのがあって、あそこには西洋の哲学者もいれば儒学者も祀られてるわけですよ、
うんうんうん、
いいものはいいって。
なるほどなるほど、おー、それすごい分かりやすいです ね、
うん、いいものはいいって、うん、正しいものは正しい、うん、合ってるものは合ってる、
うん、
間違ってるものは間違ってると、
うん、
だ仏教でも間違ってるものは間違ってるんだという人だったわけ、
うん、
そう思うと、
うん、
ちょっと見え方変わって
きますよ ね、うん、ですね、すごいいいやつじゃないですか。
いい人です、ね、いい人なんです、
うん、いい人です、
いい人なんですけど多分受け入れられないですね
受け入れられない、
受け入れられないでしょね、小説にも出てきますけど、地獄や極楽っていうものは、うん、何もねえよっていう人なわけでしょ、
うん、そうですね、
嘘だろって怒られますよお坊さんに
ですね、まあ、お坊さんからしてね、うん、そうですね、
ね、でも、うん、井上遠慮はものすごく真面目に仏教哲学者として仏教の あり方を憂えていたわけです、
うんうんうんうん、
これからの仏教というのはこうあるべきだ、で仏教のいいところはいっぱいあると、
うん、
それをみんなに広めなきゃいかん、
うん、
そのためには悪いところはやめようよと、
うん、すごいいい人だな、
ですよね、
うん、すごい人ですよ、
まあ、先進的な人、
うん、
でもまあ時代では受け入れられないですよね、
なるほどなるほど、
うん、で受け入れられないのに、
うん、
そういう生き方しかできないっていう不器用なところがね、
なるほど、
あるわけ、でも乗り越えるんですね、
はあはあ、
一般大衆に向けて、
うん、
妖怪お化けみたいな卑俗なプレゼンテーションをすることによって君たちそんなことをいつまでも考えちゃダメだよって啓蒙の人になっていくって、
うん、
これ、はあはあ、自然ですよね、
うん、そうですね、うん、
仏教界とか、
うん、
あるいはその他の宗教界とかからはなんとなく、
うん、煙たがられちゃうん
と思われてるけど、うん、
はい、
一般大衆さえ味方につけちゃえば、
ああ、まあそうですよ ね、マジョリティですからね、
一般がこう望む形にね、うん、世の中が変わっていくんであればってい
う
形に進んでいったんだというふうに考えると、とてもスッといくじゃないですか、
ああ、そうですね、
そういうことで、
うん、
なんか一面だけで今まで持ち上げられていた人たちを、
はいはい、うん、
そうでないところから 見てみたら面白いんじゃないのっていう目論みは若干あった、
うん、
だけどそういう話を書いても例えば井上遠慮の電気みたいにしたところでですね、うんうん、ちょっとそれちょっと違うんじゃないですかと、
うんうん、
まあこの弔い堂に来たっていう話にすればね読みやすいんじゃないかな。遠慮の話ばっかり何百枚もね分厚く書いてもいやそれはどうですかっていうね版元は言いますよきっと
まあでもやっぱそこでねそのすごいいい人となりとかも、ね、そこでこうプレゼンテーションできるたりするわけですもんね、うん、
まあだから僕好みの人がいっぱい出てるっていうのはあって、うんうんうん、ちょっとそれに関しては偏ったかなと思うんですけど、うんうんうん、なるべく偏らないようにしようかなとは思ったんですが、うんうん、まあそれはそれでね仕方ないですね、
うん、いやでもやっぱりそれは出てくる人物それぞれがやっぱり相当にこうなんですかねやっぱり魅力的な人物がそれぞれのエピソードに出てくるっていうのがやっぱりでもやっぱりそれは京極さんがお好きだからっていうのが、
うん、なるべくそういうふうにしたくなかったんですけど、
あしたくなかった、
したくなかった、
うん、
僕の好みに合わせた人選にはしないようにしようと心がけたんですが、実はこれ書き始めた時はね、
うん、
どこまで続けるのか決めてなかったんですよ全然、
はい、
まあ編集部いやその出版社の方とどうすんのって、
はい
はい、いや続けてくださいって、
はい、
続けんだっていや続けんなら続けるようにしなきゃっていうのがあってですね、
は
い、だから続けなくて取って終わらせるんなら、うん、もう好きなやつだけ出しゃいいやって話じゃないですか、
はいはいはい、
だ最初そういう感じで書いてたんですけ ど続けるってなるともうちょっと一冊にまとめる段階である程度なんとかしなきゃいけないし、
うん、
続けないっていうならね、うん、最後本当に弔い堂の主人が刺し殺されちゃったとか雷落ちて焼けちゃったとかっていうおしまいでよかったわけだけど、続けるなら別に殺せないし火事にもできないねっていうことになり、
うんはい、
そうなるとちょっと書きやすい人とかも後の方に持ってかなきゃとかいろいろそういうね、
まあそうですよね、うん、
ゲスな
まあそれはテクニカルなところでしたよね、
うん、ものが出てきてしまってですね、うん、で若干そのなんとなく最初の構想とは少し違う人生になったりもしたんですけど、
ああそうなんですね、うん、でもさっき遠慮の話もありましたけど、その京極さんご自身はお化け大学校の教授というポストでもあられる、
はい
わけでございまして、そのいわゆる、まあ、お化けと言ってるんですかね、妖怪とか幽霊たち、うん、というものに京極さんご自身は見せられる、
嫌いな人は嫌いでしょうけどね、
うん、京極さんご自身は嫌いではない、
全然嫌いじゃないですね、というか嫌いな人ってよく聞いてみると、
うん、
いわゆる食べ物でいうと食わず嫌いですよね、
うん、食ってない
食ってない
食ってない
食わずに嫌う
なるほど
好き嫌いないんですよ、食い物であれなんであれ
好き嫌いない、
全くないんですよ、
嫌いなもんない、
うんうん、だから嫌いなもんがある人を見ると、
うん、
なんか無性に食わせたくなるんですよでまあ、アレルギーみたいなのはしょうがないですけど、
はいはいはい、
食って嫌いっていうのもしょうがないです
よ、
でもねちょっと苦手で食べたことないですという人には、
はい、
食わすで、あれ意外といけますねっていう言葉を聞くのが好き、
おなるほど、
うん、なんですよ、だね、そういうのがあって、うん、お化けなんかもよく聞くと、お前怖いのはあれじゃないのっていう、単にその怖いから嫌いなんじゃないのっていう、
うんうんうん、まあ怖いから嫌い、まあそうですね、
うんうん、でも例えばその怪談は怖いけれども、うん、妖怪なんかちっとも怖くないですよね怖くないんですよ実は妖怪って、つうかね、
うん、
怪談を怖くなくするために妖怪っていうのは生み出されてるから、
ちょっと待ってください、階段を怖くなくさせるために妖怪がいる、
うん、そうそうそう、妖怪ってそういうもんですよ昔から、江戸の頃からお化けとか妖怪、はい、まあ、江戸時代妖怪という呼び名ではなかったんだけど、
はいはい、
お化けっていうのは、まあ、いたでしょ、うん、
はい、
あれで見て怖がるのはね、
うん、
まあ、およそ3歳以下
いやもう出自から怖いものではない、
怖いものではない、
怖いものではないです、
ない、もう笑いもの
笑いも、
うん、滑稽なもの、 まあ言ってみればキャラクター、
キャラですか、
うん、だからね今その
くまモンみたいな、
くまモン見て怖がるのって3歳以下でしょ
ていうかまああんまり3歳以下も怖が
らない、3歳以下で黒いくまモンがわーって来たら、
ああまあちょっと怖がる
ですね、泣くかもしれない
です
ね、ふなっしーなっしーとか言われたら泣くかもしれないでしょ、
ふなっしーもちょっと
怖い、うるさいし、
うんね、ちょっと怖いですね、
動くしね、
別の意味で怖いですけど、
でも3歳を越すと、うん、意外とね好き嫌いはあるにしても、うん、怖くはないでしょ、うん、で小学校 もう上がってるですよ、
はい、
でまあ低学年からまあ中学年ぐらい、うん、3年生4年生ぐらいになって、うんうんうん、あれ中に人が入ってるんだってことわからない子はいないでしょ
まあいないですね、
ね、
いない
ですね、船市特にジッパー開けて物を食べたりするわけだから、ね、あれ見て中に人が中の人がいないと思う子はいないですね、
はいはい、
それお約束でしょ、
うんですね、はい、
ね、
はい、
まあ人はいるんだろうけど、うん、お約束で、
う
ん、
まあそういうふうに見てあげています
よ、まあ、あれはなしだよっていうね、うんね、
ですね、
口で言ってるけど梨汁出てるんだよっていうそのお約束じゃないですか
はい、はい、
そのお約束なんですよ妖怪って、
おー、ほうほうほう、
だからいないとかいるとかっていうことを議論するのは野暮なんですよ、
う
ん、いなくて当然なんだからいることにしておけよっていうのが妖怪なんですね、
お約束なんです、
お約束、
お約束なん
です、でどういうお約束かっていうと、例えばなんか人間ってほら分かんないこといっぱいあるんだよ、
はい、
世の中で生きて、
はい、
知らないこといっぱいあるでしょ、
うん、
怖いじゃないですか、
まあそうですね、
分かんない
と、分かんないですもんね、うん、
分かんないと怖いですよ、
はいはい、
分かんないと怖くなるんですよ、
はいはい、
で分かんないと怖くなるものを怖いよって言って表現すると怪談になる、
あ
俺なんかさこの間の夜中歩いてたらさほっぺこうペロッとやられちゃってさ、
うんうん、
みたいな、それものすごいこうたたりじゃないのみたいな、そうだよあそこなんか3年前ぐらいに首吊りやったからみたいな、これ怪談じゃないですか、
はいはいはいはい、
でもいやお前それタヌキほっぺたたぬきっていう妖怪だよって言われたら、マジっすかって、俺だって言ってやられたよみたいな話になると、怖くないでしょ、そうなのって、あれ普通ね、あそこ行くとみんななるからっていう、そういう形でキャラクター化されて、しまうのが、まあ、妖怪なわけですよ。妖怪っていうのは、そういう文化的な装置なんであって、あの基本的に心霊現象とか、ちょっと愚かしげなものとは違う、オカルトとは違うね。だから妖怪って確実にその地域地域の文化とか、日本のその長い歴史の何かその、いろんな人々の生き様みたいなものを反映して、できてるわけ。だから決してその個人が作ったものとかいうことでもない。ただまああのなんとかババアとかね言葉が悪いですけどね、その老齢の女性に対する別称という意味ではないですよ、ね、民族語彙としてのババアですよあの砂掛けババアとかいるでしょ、あれもだから砂掛けババアって言われて、まあババアが砂掛けてんだみたいな、じゃあいいかみたいな世界だったのに、あのイメージしにくいからね、例えばあの水木しげるさんとかが絵にしてくれる、あこいつって余計こうお約束になるわけよ、
そうですね、そうですね、
これかみたいな、しかもそれがアニメでや漫画で活躍するとなると、まあ俺はちょっといい妖怪じゃないみたいな話になって
るね、
まあ、そういう意味で妖怪っていうのは怖いものではなくて、生きにくい世の中を生きやすくするために作られたお約束なんですね。でもまあ近似種でしょ、怪談と。今話聞いてたら分かるとおり、
そうですね、
心霊、
うん、
でその心霊の怖さってのはあるじゃないですか、
はい、
なんとなく嫌な感じがする、
はい、
でそういうもので一緒くたにして嫌ってる人っていうのはいる。でもね、大違いなんですよ。妖怪を、まあ、お化け大学って主に妖怪なんですけど、
はいはいはい、
妖怪を知ることによってオカルト怖くなくなります。山の中こう分け入っていって、
はいはい、
すごいでかい木があったと、そのしめ縄が渡してあった、マジ超怖え、何これたたるのって怖いでしょ。
怖いです
ね、
怖いですね。
妖怪好きはね、そんなの見たらね喜んじゃいます。マジっすかこれ、すっげえ妖怪っぽいんですけどみたいな。
お喜び。
180度ですよ。古い旅館に泊まって、
うん、
胸が苦しい。なんか乗ってるんじゃないですか。
怖い怖い怖い怖い怖い。
ああ、やだな、誰も入ってきた様子はないのに、なんかものすごく胸が、上に人が乗ってる気がするんですけど、って言って、
うん、
もう俺もうダメだよ、たたられたよ。これ怖いでしょ。
怖いですね。
やったぜ、座敷わらしだぜ。俺明日から金運来るんじゃねえみたいな、 それは楽しいですね。
楽しいですね。180度違いますね。
はい。オカルト撲滅装置でもあるんですよ、妖怪は。
ああ、そうか、そうですね。う
ん、ね、しかもそれが、何ですか、凝り靴をつけて、火の玉はプラズマなのだ。とかね、いうのではなくて、
はい、
まあ、それは確かにプラズマなんですよ、火の玉っていうのは多分。
はい、
まあ、誰が考えるまでもなくプラズマですよ、オーブは誇りですよ、はい、ね、それは間違いないんだけども、そんなもいないんだけども、はい、ね、それをお約束でね、はい、あれはね、ケチビ言うてなと、象に叩くと寄ってくるんじゃん、悪いもんじゃないよということによって、こう、あ、怖くねえっていうね、
あ、
むしろ楽しいっていう、
そうですね、うん、それが何であるかは別にそこでは、
いいんですもん、
何でもいいんですよ、
何でもいいんです、納得できそうなもんであればいい、
あ、
うん、だそれをその日本の文化が保証してくれるわけ、
ああ、そうですね、うん、
いや、まあ、だって昔から優雅だって、昔っていつって、それは昔ですよっていうことで、うん、300年前からとか言ったって、多分そんなのもはね、多分120年ぐらいですよ、行ったところで。ね、そうなんだけど、そういう形でその生きやすくする、あと不思議なこととか分かんないことだけじゃなくて、悲しいこととか辛いこととかありますよね、
はい、
どうしようもないことってありますよ、天変地異とか、人間にはもうどうしようもないですよね、こんだけ科学が発達しようと、何しようとですね、大規模な災害による犠牲者というのは出るわけで、それ防ぎようがないんですよね、
そうですね、
ある意味で、もちろん人災は防げるんだけれども、天災っていうのはもう防げないところがあるでしょ、はい、それに対してはもう誰も恨めないですよね、これ、でも恨めないからといって辛さとか悲しみが消えるわけじゃないですよね、
それは事実としてありますから ね
誰か一人仮想敵を作って、その人攻撃した方が はるかに楽じゃないですか、でもいや別に誰か悪い人もいるわけじゃないしっていう時に妖怪
スケープゴートなんですね、
そうなんです、しかもね、いじめ放題です、退治すればいいんですよ、安政の大地震の後とかもね、ナマズ絵っていうのが流行って、ナマズの野郎のせいであるっていうんで、もうナマズやっつける絵とか漫画流行ったんですね、あれはもう非常に妖怪的なテクニックでね、それに固くすることで忘れられないけどもとりあえず収めようと、悲しい気持ちや辛い気持ちを、まあ、忘れちゃうっていうのはね、本当はできれば簡単なのでできないですから、添い解けていこう、臭いものに蓋するんじゃなくて、
なるほどなるほど、
形を変えることによって、まあ、それを生きやすくしていこう、それ妖怪の役目です、
はあ、そうですか、
非常に良いものなん
です、ですね、
なんだ、良いものなんですよ、でただそのオカルトと似てる
似てますね、
近い、
はい、
あとその決定的に可愛くない、
まあね、でもそれは可愛かったらまたちょっと
昨今ね、ちょっと萌えキャラ的な描かれ方することもあるんだけれども、はい、基本的にそういうところはちょっと田舎臭い、田舎臭いっていうと田舎の人に失礼ですね、まあ野暮ったい、
まあ、攻撃しやすい感じなんですね、
所詮ダメな感じのものなんですよ、妖怪ってね、だから鬼は微妙に妖怪かなっていう線なんですよ、
は
ー
は
ーはー、鬼は悪いからね、
悪いですね、
妖怪はもっとダメです
ダメダメな感じ、
ダメダメなんです、
ダメダメなんだ、
いわゆるゆるキャラは、元祖は妖怪なんですよ、だから、
ダメダメな感じなん
です、ダメダメなんです、でも妖怪は誰か個人が作ったものじゃないから、まあ、丸しい水木しげる以外の妖怪っていうのは、まあ、民意が作り上げたものなんで、はい、判決フリーなんです、
ですね、
ね、したがってくまモンのように非常に汎用的活用されるわけで、
誰使ってもいいしね、
だからそれで、はい、まあ、爆発的にね、こうヒットした、残ったっていう形なんで、我々お化け大学校の扱っているのは、まあ、そういう妖怪の方、
はい、
だから僕はそういうその日本の文化自体が、そういうものを、まあ、多分これね、世界でもそんなに似たようなものはあるんだけど、ここまでシステマティックになってる形のものない、あるいはその多様なキャラクター性を持ったものはないので、それはその日本の文化自体がすごく好きなんですね、
はあはあ、
でも突き詰めていくとお化けに行ったっ 行っちゃったと、うん、ね、いうことで、あの、うん、まあ、お化け好きですかってさっき聞かれたんで、
はいはいはいはい、
嫌いじゃないんですけど、
なるほど、
大好きなんですけど、
そうですか、
あのお化け好きですって言うと、
うん、ちょっと違いますね、それね。
そうなんですよ。じゃああそこにいるあれ見えますかとか言われちゃうんです。
なるほど。そっちじゃない。
そっちじゃないよ。
そっちじゃない。
それは見えないよ、いないから
っていう。なんか聞こえるとかそういうんじゃないですね。
うん、で今いろいろねぐたぐた話してましたけど、うん、こういうそのお化けのあり方って、
うん、
やっぱもう文化そのものじゃないですか、
うん。
ね、それは書物も同じだと思うんですよ、僕。書物ってものすごくさっきね、あのお墓に例えたけども、
はいはい、
妖怪的ですよ、
うん、
お墓ってだって亡くなった方は埋まってるわけだけど、
うん、
亡くなった方自体はもういないん
ですね。
さっきの話から聞いてる通り、僕はあの幽霊なんかいないよっていう人なん、
うん、
いないわけですよ、う
ん、はい、
いないけれどもお墓に行くと確実に歓喜できるでしょ、
うん、そうですね、
生前の亡くなった方のこと、うんうんうんうん、でそれに死を悼む気持ちとか、うん、生前のいろいろな思い出をね、噛みしめたり感謝したり、寂しくなったりあったかくなったりしますよね。そういう気持ちを喚起する装置としてお墓ってあるわけです、
うん、
本も全く同じで、
はい、
まあ、それは亡くなった方ではないというだけで、自分の体験したことのない思い出を、
うん、
自分の思い出にできる、
うんうんうん、
すごい装置ですよね。
ですね、
うん、妖怪が担っているようなものと似たようなものになってるわけ、うん、だからお化けも本以上にいらないもんですよね、
うん、そうですね、
なくていいんです、
なくていいですね、
ね、うん、この世の中いらないもん僕そのいらないものこそあの大事にしていかなきゃいけないんだなっていうようなことをずっとやっているような気がしますね、自分でね。
なるほどね。
いらない人ですね、僕もね。
でも、いた方がもっといいかもしれないっていうことじゃないですか、それはね。うん、でもね、そういったことで言うと、その、まあちょっと本の話に戻りますけど、その、まあ弔い堂の存在意義にもちょっと関わってきますが、そのね、お墓、この人のためのっていうものが、まあ人生に寄り添う、その一冊という、
はいはいはい。
京極さんご自身、にとってもその人生に寄り添う一冊っていうのが存在しうるですか？
すればいいなっていうことですね。
すればいいな、
うん
うん
うん、僕あの、ね、さっきご覧になったでしょうけど、いっぱい本があってですね、一冊あればいいっていうならもっと部屋広いです
そうですね、相当スペース空きますね、あれね、
うん、ね、だからあの確かにね、うん、その一冊あればいいって弔い堂で書いてるんだけど、僕に関して言うとちょっとダメだな、ダメだなって言うんだけど、
いろんなとこに ありたい逆にっていう感じですか？
そうですね、だ好き嫌いがないっていうのが問題なんですよね。
ああ、そうか、そうですよね、
大体、うん、面白いですよ本って、うん、なんだろう、よくこの本全然面白くなかったっていう、
うんうんうん、
ね、金返せみたいな、それはまあ人それぞれだからいいんですよ、それで構わないんですけど、
はい、
それが普遍的な価値であるっていう形で批評したりする方がいるじゃないですか、う
ん、これは本当にダメなものなんです
って、う
ん、
これ読む必要ないよみたいな、うん、それ君にとってそうかもしれないけどっていう話でしょ、
うん、そうですね、そうですね、うん、
少なくともですね、
うん、
まあ、出版されている以上、
うん、
まあ、著者と担当編集者とからまあもう 2,3 人、
うん、
せいで4人ぐらいは面白いと思ったはずなんですよ
だからこそ ね、
うん、4人
ものになってる、
4人、うん、1人 も書いてるやつも面白くないと思ったらこれ本にならないでしょ、
あ、
出てんだから、
うん、
もうどんなにこう少なく見積もっても 4,5 人は面白いと思ってるわけ
なるほど、
そうするとですね、その本を読んで面白くなかった人というのは、うんうん、その 4,5 人が面白いと思ったところを読み飛ばしてる、うん、逆にあのベストセラーだ、
うん、
100万部売れました、うん、みんな面白いって言ってます、俺は面白くないと思う、
うん、
その人は100万人が面白いって言ったところを読み飛ばしてるわけでしょ、
うん、そうです ね、
だからね、それはね、あの僕勝ち負けって嫌いなんだけど、
うん、
あの勝負事って大嫌いなんだけど、大嫌いなんだけども読んで面白くないと思ったら負けだと思うんですよ
あ、これ見つけられなかったっていう、
そう、
うん、
ね、うん、僕はこの本の面白さを見つけることができなかった、知識が不足しているのか感性が劣っているのか、ね、読み飛ばしてしまったのか、粗骨なのか、
うんうん、
ね、あるいは読み方が悪かったのか、
うん、
ね、間違っているのか、 何度も読みます。面白い方、
あ、
面白くなるまで読む。面白くなるんです。
お、少なくとも4人は面白いと思ってるわけですからね、前提として。そうですか。
もうだからね、うん、もうありとあらゆる本は大体面白いですよ。
逆にでも本当に面白くない本があったらすごいですね、それね。
いや、それでもね、うん、紙がいいとかね。持ち重りがいいとか ね, ね。
なるほど、そこに気づけなかったって、うん、
このスピン最高だねとかね。なんかあるんです、褒めるとこは。
お
ね、だから世の中ダメな本はないです。
なるほど。
な、批評するのは構わないんですよ、うんうん、もちろん読んだ人は勝手だから、うん、
はいはい、
どんな風に読んだって孤独はないです、本は。どんなもんだよね、うんうん、だから自分の感想を言うのはもう勝手です、
うん、
もう何でも言ってください、
うんうん、
つまんないならつまんない、腹が立ったら腹が立った、でも腹が立ったってことは、うん、腹が立つ効能があったってことですよね。
そうですね、それだけ心を動かしたわけですよ、ね、
だからお前も読むなとか、
あ、
だから買う必要ないとか、そういう言い方するのは僕は納得いかない。
ああ、はあ、はあ、はあ。
誰が何と言うと自分で読んでみないと分かんないですよ、そんなの。
うん、
ね、
うん、
食わず嫌いはいかんのですよ。
なるほど、なるほど。
食ってから嫌うんです。ね、
うん。
うん。初めて食うものはよく味わってですね。もういいだけ味わって叱る後に嫌うのは仕方ないです。
なるほど。
でもそれは僕が嫌いだっていうだけで、
うん、
その食材がダメなわけじゃないですよね。
なるほど、なるほど。うん。
ね、いますよね。
うん。
俺は椎茸が嫌いだっていう人いるじゃないですか。
うん、
世の中から椎茸なくなればいいとかって言うでしょ。それはお前はいいかもしれないけど、しいたけ好きなやつ困るだろう
って、ね、言い出し取れなくな
る、ね、その自分の思考性を普遍的なものとして置き換えるようなあり方っていうのは僕はあんまり好きじゃないですね。だとすると、うん、世の中に面白くない本なんかない、
うん、
読んでみるまではわからない、
うん、でかつ好きになるまでどんどん読む、
うん、できればね、うん、そうするとその分なんか何かが開けますよね。これってこういう読み方があるのっていうのは絶対役に立つわけですよ、
うん、そうですね。
役に立つっていうのはその有益って意味じゃないですよ。なんか知んないけど、
うん、
ぼーっとしてる時の楽しみ方っていうのが増えるわけでしょ、
うんうんうん、
それはもったいないなと思うな。
あ、確かにそうですよ ね、うん、ね、しかもそれ逆に何回も繰り返してやっと見つけた時の喜びたるやみたいな。
あるあるあるある、
ですよね。
あります、あります。
秘密の鍵はここにあったのか。
そうか、こういう読み方すれば面白いのかってのがあるわけで、
あ、
でそういうことをやっていく、
うんうん、
で一冊に巡り合うまでって言ってると、
うんうん、
一生懸命やるじゃないですか。
あ、
自分の好きな本だけ読んでりゃいいやって言うんだったら、うんうん、もう本当に何冊かね、
うんうん、
ローテーションで読んでりゃいいだけの話だから、
うん、
つまんないでしょ。
そうですね、うん、
それにね、このトムライドの親父はね、
うん、
あんまりその、うん、いい人じゃないと思うんですね、僕。
いい人じゃない、
うん、いい人じゃないですね。よく本、僕はこの本を読んで人生が変わりましたとか、
うんうんうんうん、
道が開けました、
うん、実際中の人もそういう、ね、うん、いますね、うん、
でもね、
うん、
なことないですよ。本読んだぐらいでね、うん、変わらないですって人は。
ほ
う、さっき言ったようにね、成長もしなけりゃね、こんなね、たかだか本読んだだけでガラッと変わる気がするだけ。
ね、そう、
もちろん気がするのはいいことですよ、ね、それでなんかこう、うん、なんか成し遂げられるのは構わないですけど、うんうん、変わりはせんのですよ。
なるほど。
でトムライドの親父がひどいところはその人に合わない本とか変えたらこうなったらいいよっていうその啓蒙書的なものは渡さないんですよ。その人のダメな部分を後押しするようなものを渡すじゃないですか、うん、お前それでいいんだよっていう本を渡すんですよ。
あ、
これでいいのかっていうね、
うんうん、
だからバカボンの親父と同じなんですね。
これでいいのだ、
俺はこんな俺でいいんだろうかと、もうこんな自分は嫌だ、なんとかしたいっていう時に、じゃあこれを読めば変われるよなんてことは言わないです、それでいいのだっていう。
もうね、でもある意味全肯定、
全肯定、
まあ、全肯定ですよね。それ
全肯定
ですよね、
うん、で実はそこが僕はその本のいいとこだっていうこと。本によっては合う合わないがあるでしょうけど、
うん、
必ず全肯定してくれる本がある、自分の何かを。
なるほど、う
ん、もちろん悪いものは悪い、
はい、
やめた方がいいことはやめた方がいいですよ、
うん、
反社会的行動とかは取らない方がいいし、
うん、もちろんそうです、
ね、人に迷惑はかけない方がいいし、
はいは
い、そういうことしちゃいけないですけども、
うん、
人の在り方としてね、うん、これでいいんだろうかって悩んでるときに、
うん、
ダメな在り方ってのはあんまないですよ。
もうそれでいいのだ。
そうです、うん、そうだと思います。そういう本は必ずあるから、自分は何にも見放されてるみたいな思いにならないですよね。
あ、
そういうの読んでると、
うん、そうですね、まあ、肯定してくれてますからね。あ、
これでいいのかと、
うん、
これでいいなら
こうしてみようとか、ああしてみようとか、うんうん、これも面白いなという気になるじゃないですか。
うんうん、
だからそれを探せっていうことですね。
あ、
うん、その探すためには、自分の気持ちで、自分の意思で、能動的に読書すると。それはいいと思いますけどね。
じゃあでもね、そういう誰かのそういう一冊に当然京極作品もなり得りますね、それはね。
なるかもしれないですね。
その京極さんがその作家としてのその信念というか、なんていうんですかね、流儀というか、そういうものを届けたいということなんですか。
いやね、僕はね、主義主張があって、それをその改陳したいとか、あの届けたいとか押し付けたいとか全然思わないですね。もう全く一回も思ったことがなくて、だからそこの作品のテーマは何ですかとか聞かない、ないんですよ、テーマなんて。読んだ人が読んだように感じてくれればいい。
なるほど。
できるだけたくさんの人が違う感想を抱けるような、得て勝手に読めるようなものを書きたいっていうのが、そもそもあって、だ最初にそのビジュアルを思い浮かべないっていうのも、はい、もちろんそういうことで、
なるほど、
あの読む人が勝手に読めるようなものが面白いって僕は思ってるんですよ。だから、僕が嫌いなのは、ね、芸術とか文学とかいうのが嫌いで、嫌いでっていうのはその、そういうふうに言うとなんだっていう怒られちゃうんだけど、それはね、作品自体が芸術として判断されるとか、文学として判断されるとかいうことはあると思います。それはあのでも第三者が決めることであって、著者が決めることじゃない、ね、だ文学なんていうのはどんなもんでもね、あの学問的にこういろいろ考えれば文学になりうるわけですよ、ね、ラスコー洞窟の壁画だって芸術だって言えば芸術ですよ。でも書いた人は芸術とは思ってないです。牛が書きたかったんですよ。ね、
うんうんうん。
なんかすごい牛がいたとか言って書いてるわけです。
うん、
だからそれが正しいと思うんですね。
はい、
送り手が俺は芸術家だとか、俺の文学を読めとか、そういうのもうあんまり僕は好かんのですわ。
う
ん、だからできるだけあの自分の立ち位置としてはその通俗娯楽作家っていうか、通俗娯楽小説家。でいたい、で、その通俗娯楽小説を読む人がどう判断してくれようと、それはもう構わないし、まあ、例えばね、そのミステリーとして読んでくださるならありがとうございます、これ恋愛小説だよねって言われればそうかもしれません、これホラーですね、怖いですねって、そうですかっていうねぐらいの、お前の立ち位置はどうなんだみたいな、あの話なんだけれども、僕はもう何でもいいですというふうに常にありたいと思ってるんです。
それが最初におっしゃった誤読なしという
誤読なし
ですね。
うん、だからこの書籠弔い堂もね、いろいろ言いましたけど、その本の読み方とか、本との付き合い方とか、書籍流通の仕組みがドラスティックに変わった時代とか、明治のいろんな偉人とかね、いうものは、入ってますけど、
うん、
どうでもいいんです、
うん、
おかずなんです、
うん、
読んでへんっていうぐらいで面白いねっていうぐらいで僕はもう全然満足なんです。
ほ
うそれがこれ本当ですかとか、ね、いうレベルなんか至らなくていいんです、
ね、
だからもう全然勝海舟なんか誰だか知らないみたいな人が読んでくれても、うん、まあとりあえずこんなもんかいっていうんで、
うん、
OK のつもりで書いてるんで、だからそれも先に言った全部嘘ですっていうのもそこにつながるんですけど、もうすごいフリーダムにできるだけ読んでいただきたいと思うし、他のものもね、僕の小説じゃなくて他の小説も、小説じゃなくて本全般をもっと自由にガシガシ読んだ方が面白いんじゃないですかっていう、そういう気持ちはありますけど、
なるほど、もうとにかくやたらめったらもう食べまくるのがいいんだよ
と、食い物は食いまくるとね、健康を害しますけどね本はそうでもないですよ、寝る間も惜しんで読むとね、眠くなるってだけの話だし勉強の時間を割いて読むと、
はい、
まあ、成績が落ちるとかね、いうことはありますけど、まあそのぐらいでね、
まあ、体はあんま壊さないですよね、
節度さえ持っていれば
です、ね、
人生はそんな長くないですからね、
なるほど、
その間に読めるものは読んどいた方が面白いんじゃないですかって、
少なくとも食ってみて、
食ってみて、
食ってみて
っていう、そうです、うん、
弔い堂の今後もすごい気になるんですけど、誰も知らない でも京極さんは知ってるんです
か。そんなに知らないです
よ、ね、そんなに知らないですか、
うん、ただ誰もっていうほどのことはないですね、はい、なぜならこれ書老弔い堂っていう本ではなく、
はい、
書老弔い堂破行っていう本なんですね。
おお、そうですね。
なんで破行なんていうわけのわからんものがついているのかと、
うんうんうん、
それは書老弔い堂の破行でないものがあるからだと、うん、
なるほど。
いうことなんですね。
うんうんうん。
僕、一巻二巻ってのは苦手なんですよ。
はい。
なぜなら、一、
はい、
巻二巻だと、一巻読まないと二巻分かんないとか思われるじゃないですか。
ね、まあ、そっか、
全十巻っていうと、確実に十巻目の部数は下がる。うん、
もうみんな感想できない。
うん、どっから読んでも、どれだけ読んでも構わないっていうスタイルで今までやってきているので、今回もそうなんですね。ただ続けてくれって言われたんで、まあ一冊、この半行は半行でまとめてしまいましたから、次は半行ではない書老弔い堂が、まあ、気が向いたら書かれるはずだと。
なるほど。
うん、続きを書けって言われたので、一応、予定はというかその構想はしましたけど、
はい、
まあ、あくまでその気が向いたら書かれるであろうと、うん、これね書きますよとか言うといつですかってい
う、まあそうです
ね、だいたいおかしな問題ですね、驚くほど早いスパンで出さないと書いてないっていう、ね、
理不尽ですよ、なかなかね、
うん、それはそうでもないんですけど、でもそう言われるので、まあ、いつかねって言うと、あ、出たっていう話、もう本当にね、うん、待っていただいてるのは嬉しいんですよ、
はい、
嬉しいんですけどね、
う
ん、
はい、
そんなに、まあ、できないです、
なるほど、じゃあ、気が向くことはちょっと、
いや、これがあれですよ、
はい、
驚くほど成績が良くてですね、他のものを横にどけてもこれをやれと。強い要望がね、もうそれは鬼のように毎日朝から晩まであれば、
はいはい、
やむなくすぐに書くこともあるかもしれませんけど、そんなことはね多分ないんで、
まあそれはでも状況によりけりですね、まあ、
状況により
けりですね、はい、そうですね、はい、わかりました。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、
はい、
これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか。
先生、
はい、
あの人をあげないわけにはいかないんで、ね、他にもいっぱい先達はいて師と仰ぐ人はいるんです僕、
はい、
何人も、
はい、
尊敬している人もいるし、
はい、
だけど、うん、最高齢92歳にならんとしていらっしゃるので、
はいはいは
い、まあ、水木しげる先生ですかね。
なるほど、
うん、水木さんの漫画僕大好きで、
うん、
本当に小さい頃から物心つく前から読んでいて、でずっと読み続けて何度も読んで、もう全集の監修までやるぐらいになってるわけですけど、本人がね作品より面白いんですよ。
本人の方が面白い。
水木しげるが水木しげるの最高傑作ですね。水木さんって、まあ、ものすごく傾倒されてる、ね、方がいっぱいいらっしゃるんだけど、はい、大体本人に直接会うとノックアウトされるんですね。で失縮しちゃうんですよ。僕の、ね、兄弟子にあたる荒俣ひろしさんとかね、
はい、
いっぱいいるんですけど、みんなもう本人に会うともう、もうダメっていう。
もう一発
ものすごいなんか出すんですね、麻薬的なものをね。ね、ただね、世間一般で思われている水木しげるって、
はい、
すごくのほほんとした、
うん、
ね、模様とした、気のいいおじいちゃんっていう感じで、
うん、そうですね、
多分思ってると思うんですけど、うん、お間違いです。
お間違い、
お間違いです。計算早い。
え、計算早い、
計算早いです。
計算早いってどういうことですか。
計算が早い。
計算早いですか。
あと戦略がをきちんと立てる。
ほうほうほう。
ものすごいですよ。計算早いのびっくりしました。僕一番最初にお会いした時に、
はい、
デビューが決まってたんですね、
うん、
小説ので、お話をして、で、あんたそれ 何部出る。初版は何部です。定価は。でいくらですって言った途端に、あ、サラリーマンよりも少しええなって言われて。 あ、そうですか。印税の計算すごい早い。暗算ですよ。あの人ね、うん、あの小学校時代から、うん、あの算数の時間は1時間目だったから行かなかったんで0点ばっかりだって、
うん、
行かないから0点なんですよ。すっごい頭いいんですよ。
一発で印税計算できちゃうぐらい、うん、で早い、
は
い、
怠け者になりなさいっていう、怠け者になりなさいっていう、ね、
なりなさい、うん、
あの資源があって、
うんうん、
色紙にもなってるんです、うん、怠け者になれ、水木先生が怠け者になれって言ってんだから怠けてやれって言って怠けて、まあ、人生棒に振った人いっぱいいるんで意味が違うんですよ。
違う、うん、
怠けても平気なほどの人になれってこと。
うーん、
怠けて寝てても飯が食えるぐらい金を稼げってことなんです。ね、
うん、
だから水木さんって怠け者になれとかなんかぼやっとしたことばっかり言ってるけど、うん、あのゲゲゲの女房とか見てものすごい働いてるでしょ、
うん、
あれなんですよ。俺はもうこの年になって怠けて平気な偉い人になったんだと、うん、お前たちもできるもんならやってみろこの野郎って。
あ、説得力あるな。
あるんですよ、
ね、
しかもね、嫌いなことに心血を注んで頑張るようなやつはダメだ、うん、好きなことができるように、うん、あの世の中を変えていくぐらいの頑張りがないと人間は持たんと。嫌いなことをやるために頑張るぐらいならやめろと。好きなことだけやれと。それでうまくいくわけないじゃないですかっていうと、うんうん、いや、うまくいかせるために何でもしろと。水木さんは嫌なことはしない、でいい、自分の好きなことをやるためだけに、それは人の何倍も苦労して、
うん、
ね、あの貧乏生活から脱却してあんなになっちゃったわけですね、もう文化功労者になって、ね、勲章もらって、その人に言われたらあ、そうですかって言うしかないんですね。ものすごい勤勉だし、あのものすごく計算早いし、
うん、
じゃあそういうなんかこうなんとなくこうね、怖い感じの人なのかっていうと全然そんなことない。もう本当にね、一緒にいるとね、なんとな、なんだろう、もう幸せな気持ちになるんですよ。
そうすか、うん、そりゃやられるな。
やられるんですよ。うん、で、もうこういうジジイになりたいってね、思いましたもん。だからね、人生の師匠ですよね。
はあ、はあ、はあ。
だってね、きっぱりね、
うん、
人間は70からって言えますか
70から
からです。
から
でもう今92じゃないですか、
はい、
90過ぎた方が幸せだみたいなことになってるんですよ。繰り上がるんですよ、伸びるんですよ。もうますます幸せになってるんですよ。まあ、これはね、老いることっていうのをみんな悪いことだと思うんですよね。アンチエイジングとか言って若作りしようとか、若者に負けないとか、若者に負けないのがいいことだとか思ってるじゃないですか。もう全然思わないですね。年相応に老けていく、で年相応に老いた人生が楽しめる人間にならなきゃ損ですよ。水木しげるはね、60代70代80代90代とそれぞれの年代に応じた人生の楽しみ方ができる達人ですね。僕はそこはね、もう見習いたい。漫画の書き方とかは小説に参考にさせていただいてますけど、それよりも何よりも人生の先生としてね、水木しげるみたいなじいさんになりたいと思います。
そうですか。ラジオ漫画家のすめ、本日は作家の京極夏彦さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の京極夏彦さんをお迎えしてお送りしました。京極夏彦さん、今回は、現代の弔い堂にお邪魔しましたが、現代の弔い堂はものすごく整理整頓された、ものではありましたけども、まあ、その中で聞く京極武士というのは本当に、いや、いろんな発見ありましたね。妖怪の存在意義とか、まあ、本は
いかなるものなのかということ、いろんな意味で目が見開かれた、そんな感じがいたしました。面白いお話満載でございました。次回の学問のすすめは聖学院大学教授菅三順さんにお話をお伺いいたします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。